FM Fuji. FM Fuji.
83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 次郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて今日もスタジオにはキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお越しいただいています。佐藤社長、今日もよろしくお願いします。
はい、佐藤です、お願いします。
さて先々週の土曜日、静岡県の伊豆半島に上陸した台風19号、関東甲信東北地方を中心に大きな被害を出しました。各地で多くの避難者を発生させましたが、キャンピングカーをお持ちの方の中にはペットを飼われている方も多くいらっしゃいます。環境省が公開しているペットの飼い主向け災害対策ガイドライン、災害あなたとペットは大丈夫では、ペットと同行避難する際、日頃のペットのしつけ、健康管理、ペット用の備蓄、避難先のペットの受け入れの可否、以上などが備えるのが重要だと書かれています。周りの人とのトラブルを避けるためにも、飼い主は責任を持ってこのような対策はしておいた方がいいと思うんですが、このあたりどのように佐藤社長お考えですか？
はい、どうしても私も以前飼ってた時そうですけど、はい、家族の感じなんですね、うん、
はい、
だからこう周りから見ると犬という形でこう見られてしまうんですが、はい、なるべくでしたら一緒にいたいですね、
は
い、
なかなか難しい問題なんですが、さて話は変わるんですが、キャンピングカーを仕事に利用しているというお話をこの番組の中でもよく聞きますよね。
そうですね。
例えば以前なんですが、コミホではキャンピングカーを買取出張サービスにミスティックの車両を使っているというお話でお伺いをしました。キャンピングカーをこれ法人として利用するメリットもこれから考えられそうだと思うんですが、いかがでしょうか？
はい、事務をするとかですね、はい、打ち合わせをする建築現場ですね、はい、使えますので、はい、そういう点では需要は あるというふうには考えているんですが、いろいろとにかく法人としてはある部分その経費で落とせるとかいろいろございますんでね、はい、その辺ではお考えの方会社も増えているのかなと思っております。
本当に移動事務所と考えればこれっていうのはいろんな展開の仕方ありますよね。
そうですね、本当にうちでも何台か作らせていただいたことあるんですけど、はい、その後、どうなんだろうってとかちょっと確認はしてないですが、はい、やはり頻繁にお使いだったってことは伺ってますけどね。
私の知人なんかは俗に言 こうパソコン一つで仕事をしているっていう友人がいるんですけども、そういう方にとってはもう本当にネット環境が整っていれば仕事ができる、ですのでカフェなんかを自分の事務所代わりにしてるんだけれども、同じようにキャンピングカーをやっぱり最近考えてるみたいで、そうすると打ち合わせもそこでできるんだよねとかって言ったりだとか、移動のこうなんて言うんでしょう、時間の短縮になったりするからいいよねなんていう話をしてたんですが、やっぱりそのあたりっていうのはキャンピングカーの強みのところなんでしょうかね。
そうですね、休憩所とかで以前からその、はい、例えば飲食ですね、飲食やってて、はい、こう休憩時間必ずあると思うんですけど、そういう時のためにっていうふうにお使いのいただいた方もいらっしゃいましたし、
はい、
さっきおっしゃいましたね、その最近はネット環境もね、持ち運びできる Wi-Fi なんかありますので、ああいうのを使って、で余計に最近バッテリーもね、だんだん性能上がってきてますんで、
はい、
それを積んで空調を効かして、はい、ゆったりこう打ち合わせをするとかですね、っていう形で使われているようですよ。
これ皆さん方、一つご自分でご商売なんかをなさってる方、それから法人の方、これからのビジネスの新たなスタイルとして考える、ポイントの一つになるんじゃないかなと、
私なんか最近感じるのが、以前ファックスっていうのがとても重宝してましたけど、はいはいはい、最近はその PDF にして、はい、そのままメールで送ってしまって逆にプリントアウトしてもらうとか、
そうですね、
そういう形でこうできますので、どこにいても仕事はね、もうできるっていう環境になってるんじゃないですかね。
なるほど。他にもキャンピングカーを例えば芸能関係の方、控え室や着替える場所として使っているという、ミスティックでは工藤由紀さんの方、 車両なんかも手掛けられましたから、やっぱりそういう使い方をされてる方も多いでしょうね。
そうですね、あのうちばかりじゃなく他のところもちょっとね お伺いするには、
はい、
まあ、あの控え室ってことで、うん、あの使いの方は多いようですよ。
うん、
はい、でそれであの、まあ、レンタルっていうよりもご自身で所有されて、はい、撮影の合間とかですね、そういう休憩時間とか、うん、そのまあ、メイクするとかですね、はい、そういうことにお使いという話は聞いてますけどね。
あとはあの今よくあるフェスっていうのがあるじゃないですか、マルシェっていうのもあったりもするんですけども、そういう時にやはりこう音楽、ステージ展開のイベントなんかが多いんですけれども、そういうところの、まあ、楽屋代わりっていうのにもいいですよね。
あのそうですね、こうお客様で待ってる人もキャンペーンがいいでしょうし、
はい、
あの逆にそのスタッフの方がね、あのそこでこう、まあ、その時間を待っているっていうのも、まあ、有意義にこう使いいただける時間じゃないですかね。
うん、本当にそういうお話をお伺いすると、もうキャンピングカーイコールキャンプをする、まあ、キャンプの時に使用する車っていうだけではないっていうことが分かりますよね。
まあ、あの私なんかね、はい、完全にあの自宅はあってもそこで寝てますから、まあ、寝床みたいなちょっと意味合いがありますんでね、はい、毎日寝てるのにわざわざあの山に行って寝る必要性があるのかみたいなことになっちゃうんですけど、でもまあ人それぞれ使い道はあの自由ですから、うん、あのいろいろなその目的で使っていただければありがたいですね。
あとはあの、まあ、男性女性問わずですね、隠れ家として一つ使えるかもしれませんよね、書斎とかっていう。
そうなんですね、それがねいいですね、こう自分の趣味、うん、あのまあね、はい、いろいろこう家族に、まあ、邪魔って言ってほしいんで邪魔されないちょっと実空間を持って、
はい、
でい、ね、部屋をあの増築するって高いですから、
はい、
あの車も兼ねててキャンピングカーってことであれば、うん、あのまあ、軽から大きいのがいろいろありますんでね、
うん、
あのその用途に合わせて使っていただければいいじゃないですかね。
うん、まあ、あのね、本当にあの同じ家の中に家族でいるとたまには一人にしてくれよっていうところもあったりもするかもしれませんから。
でも結局二郎さんも一番そういう使い方ですよね。
そうですね、
そのお仕事にも使いながら、
はい、やはりあの仕事の、まあ、僕らが落語に行った落語会の時に控室がない場合だと、もうキャンピングカーが逆に言うと控室であったりだとか着物に着替える、まあ、着物に着替える人ってあんまりいないと思うんですけど
、
まあ、ちょっと特殊なやっぱ使い方してるんで、やっぱりキャンピングカーでいいなと思いますよね。
そうですね、着替えなんか一番ね、はい、いいですよね。
はい、ぜひ皆さん方もですね、いろんなキャンピングカーの使い方を研究なさっていただきたいと思います。今日はいろいろなキャンピングカーの使い方について佐藤社長にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージを募集中。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp までお願いします。来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。